問なんですが、そうですね、毎年の、経営目標、売上目標って、それから役員報酬、自分の給料、どうやって決めてますでしょうか。何かちょっとチャットとかでもいいんですけども、一般的には、今年100だったから、まあ今年も今年去年が100やったから、去年もうちょっと頑張って、今年もうちょっと頑張って120にしようかな、なんていうふうに、考えるんじゃないかなと思うんですよね。それが1000万ならじゃあ1200万にしよう、2000万なら2400万にしよう、3000万ならそうだな3600万にしようとか、そんな風に去年こうだったから今年こういう風にしようっていう風に、決めるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。他に何かやり方ありますでしょうか。またそのじゃあその3000万でも5000万でもいくらでもいいんですけれども、その中から自分の給料ってどうやっていくら、取るんでしょう。そうだなと、稼いでるお金の半分ぐらいかなとか、まあ別に経費使っちゃってあと残り全部給料でいいかなとか、逆に、給料はもう少なくして、会社にお金残そうかなとか、なんかそういういろいろと基準があって、お給料って決めてますでしょうか。それをですね、ちょっと考えてみていただきたいですね。で、それを考えてもらって、例えば手元にその数字を書いておいてもらってですね、まあ、今40歳だったら40歳としましょう。こっからご自分が、ビジネスがこうだんだんだんだんうまくな よくなっていきますね。音声流れてますよね。流れてますよね。よくなっていって、60歳65歳ぐらいまでビジネスこうやっていくじゃないですか。そしたらその時自分の、年収ってどのぐらいになってるんですか。ちょっと手元に書いていてもらっていいですか。じゃあ今が500万円だ1000万円だの年収を会社から、もらってる取ってる、ここ分かりにくい人のために説明しておくと、西田光弘は、株式会社サポートプロという、西田光弘がお金を出資した会社に選ばれて代表取締役という経営者をやって、サポートプロからお給料をもらってるんですね。なので、サポートプロと西田光弘は別物なんですね。これはあの小さい会社だとそこら辺が混同してしまいがちなんです、しまいやすいんですが、大きい会社だとそういうのが普通は分かりやすいんですね。じゃあ100人いる会社です。100人の会社にはまあ株主が出資している人が必ずいると。でそのじゃあサポートプロが100人の会社としましょうと。サポートプロに、10人の株主がいて、 A さん B さん D さん佐藤さん鈴木さん高橋さんっていて、サポートプロに出資してます。そしてサポートプロが選んだ社長が、西田光弘さんという人ですと。そうするとサポートプロという、従業員100人の会社の代表に西田光弘さんを選ぶので、サポートプロからお給料を払ってるんですね。とサポートプロと西田光弘というのは別のものだということは分かりますよね。じゃあその別のものである給料はですね、年々代表取締役をやって、事業を良くしていって、お給料を増やしてほしいというふうに言いますよね。会社にサポートプロさん西田光弘頑張ってるんで来年の給料このぐらいしてくださいよっていうふうに言いますよね。でそれが、60歳になった時に、いくらになってるか、ちょっと雑記もノートメモでもいいのでちょっと書いてみてもらえますかね。ああ、まさきさん、その通りです。売上予測を立て、経費を予測して、組織に利益を残して、そこから自分の報酬を決めてます。そうですよね。うん、いいですよね。もう大体多くはそうだし、今日冒頭でお話をしたですね、僕のビフォーアフター、チャオビフォーアフターで言ったらビフォーはもちろん僕もそうだったですね。で多くの人はビフォーはそうですし、今がそうだと思います。そして実はそれが 今日冒頭で言ったいろんなことを混乱させて、どん詰まりにして、煮詰まっていく一つの原因なんですね。じゃあ、まあ今じゃあ1000万円だとしましょうよと、まあ40代ぐらいで起業してるんだし、年、役員報酬は1000万取ってると、そっから20年頑張ってリタイアするときに年俸年収はですね一体いくらになってるかと、インフレ率とかそういうこと全く考慮しないでください。多分ね、やっぱり起業してるわけだから20年さらに頑張るんだから1000万のままじゃないよなって思いますよね。年収3000万ぐらいになってるかなとか5000万になっちゃってるかなとか、まあ、そういう夢と希望とですねそういうのも入れて少なくとも1000万じゃないと思うんですね。よろしいですかね、ここまでのストーリーよろしいですかね。そうするとじゃあ2000万でもいいですよ、2000万でもその2000万でもいい、3000万でもいいんですが、その段階でどっかでですね、まあ60じゃないにしても65でですね、リタイアしたとしましょう。10年、20年かけてお給料が上がっていってリタイアしたんですね。さて、そこからリタイアした時の生活費、生活レベルは、一体いくらぐらいの生活費、生活レベルの生活をしているでしょうか。20年かけてですね、きっと家も広くなっていってる。まあ、例えば子供がいたら子供は独立してるから、子供に対するかかりはなくなっていってるんですけども、いろんなものの生活レベル上がっていってるかもしれないですね。乗る車もちょっと違ってきてるかもしれない。お付き合いも違ってるかもしれない。例えば同じゴルフをやっていても、同じゴルフの行き先はちょっと違うかもしれない。なんかこう、なんか絵画を収集する趣味とかあったりしたらですね、昔は1万円、10万円だったのが、もしかしたら買う金額が上がってるかもしれないとかですね、そういうふうにレベルが上がっていってると思うんですね。じゃあですね、その65歳にしましょう。引退して、まあ、僕は45ですのでね、65にしましょう。20年かけて、その後やっぱり20年ぐらい生きちゃうわけですよね。ですね、平均寿命っていうのは、男が77歳ですけども、平均余命っていうのがあってですね、65歳まで生きた人のもう平均余命はですね、20年ぐらいあったと思うんですね。ということは85歳は間違いなく生きちゃうんですね。で、平均余命の平均っていうのは6割の人がそうなるっていうことだから、もう90まで生きちゃってもまあ不思議じゃないんですよね。でそこから65から20年。じゃあ20年ですね、いくらのですね、生活するのかってことなんですね。毎月。まあ今が、年収、役員報酬1000万にしているとしたら、単純計算、月々80万円、その中からまあ税金とかなんやかんや払って、まあ毎月の生活費にかかるのは30万、40万、まあ、50万だなとかあるじゃないですか。それが2000万円、3000万円になったということは、生活費が50万円とか80万円とか、に上がっていってんじゃないのかなっていう予想は軽く立てられると思うんですね。そしたらその50万とか80万とかという金額をですね、65歳以降20年間どこからか捻出しないといけないんですよね。ところがその20年間はもうサポートプロさんからお給料もらえないんですよね。引退してるわけですから。っていうことはちょっと手でやりますね。人生が全部あります。そして、ここまで20年働けます。ここからここまで、20年働けません。ということは、ここはどこからかお金捻出しなきゃいけないんだけど、今よりもさらに、かかりが多くなってると。だとしたら、年収の決め方って、この分も今取っとかなきゃいけないんじゃないの?っていうことなんですね。ということは、今こういうふうにやりましたね。この分を半分にしてこうなんか棒グラフみたいにしてパッタンと折りたたんでですね、こういう感じ、こういう感じにして今の生活費の年収と65から85までの20年間の年収をパタンと畳んで自分に支払って貯めておかないと65以降はですねどこからもお金もらえないわけですよね。サラリーマン会社員で昔の、高度成長モデルは65からですね、国民年金とか厚生年金とかその上に企業の年金とかなんやらかんやら3階建てぐらいあって65からそれを全部、誰かがやってくれてたんですけど、僕らはそれを今やらなきゃいけないと。そうすると、 今の年収の少なくとも倍をですね、サポートプロさんからもらわなきゃいけなくないですかってことなんですよ。ではこの倍の年収をもらうためには、粗利は少なくてもその分多くないとダメですよね。そうするとその多くなった粗利を稼ぐための売り上げってどんだけ必要なんだっていうふうに逆算したことがあるのかっていうことなんですね。すいません、そうですね、手でやってたのに画像がフリップが表示されてましたですね。もう一度手でちょっとやり直しますね。画像がもうすぐ現れますので、ちょっとお待ちください。出てきましたね。はい。同じ説明もう一回します。手でやるとですね、こういうふうに人生がありますよね。この人生があって、ここが65歳。で、ここが、85歳と。で、この20年、この20年と。まあ、今お話をしたので、もう数字のことですね。ここで、じゃあ1000万円ぐらいの生活をしてます。ここで65から85年、まあ1000万じゃないけど、まあそこそこいい生活をしたいなというのが20年間続くんだけど、どこからもお金が出てこないと。で、サラリーマンの場合は、ここに1階建て、2階建て、3階建てというふうに誰かがやってくれてたと。ところが、僕らは65なら65でリタイアして、もうサポートプロさんからお給料もらえないんだから、ここの分のですね、もらう生活すべき給料をパタンと折りたたんで、ここでですね、こういうふうに2階建てで給料としてもらって貯めとかないと、こっち側の65から85の時のお金がないんじゃないですかってことなんですね。ということは、ここは年収はですね、今考えてる倍を取らないといけないなっていうことなんですよ。単純計算でもですね、そうです、それはそうですよね。20年分を働けるうちに稼がなきゃいけないんだから。ということは、さらにその上の粗利がどんだけ必要なんだということで、その粗利を稼ぐためにはご自分の利益率で売上いくらなんだっていうのが逆算でこういうふうに分かってくるわけですよね。そういうふうに、年収を決めたことがあるか、それから、売上予想を立てたことがあるかということなんですね。そうするとこっちで必要なお金はもう決まってるわけですので、ガチャンガチャンガチャン、粗利は一体いくら稼がなきゃいけないんだと言ったら、粗利を稼ぐ力の、マーケティング競争戦力が弱いと、ここの将来の、ね、生活を稼ぐことができないので、さっき言ったマーケティング競争戦略を、何らかの方法で頑張らなきゃいけないですね。誰かに役に立つとか、なんかこうつまんねえなとかですね、退屈だなとか、そんなこと言ってらんねえなと、どんなに退屈でも、お客さんを喜ばせることによってお金もらえるんだったら、たかが金なんだからって言って、ここの粗利を稼ぐことのエンジンをですね、ガンガン強くしていくというやり方もあるでしょう。そうすると年収が取れて、こっち側で、65なら65からの人生が、まあ、少し安心ができるかなと、というふうにぐわっぐわっぐわっと全部つながってるんですね。こんなふうにその全体像を考えると、今月の仕事がですね、一体いつのために仕事をしているのかっていうことが全部つながってくるわけですね。それが、チャオの言うその全体像という話です。では少しここで休憩を入れてですね、会計財務の話に入っていきますので、ちょっともう一回フリップを見てですね、何をお話をしていくかだけ、ちょっと事前説明だけちょっとして、休憩に入りたいと思います。フリップを出たらお話しますね。フリップ見てもらうとですね、なんかこうセールスとかなんとかっていうふうに書いてあって、これ売上とか、経費とか云々の会計経理的なお話です。会計経理的なお話なんていうのは勉強すりゃ分かることなので、部分のお話なんですね。で、この部分の話を知ってるからといって全体の話が分かんないと、この部分の話は全く役に立たないというお話をこれからチャオの方が、していきますので、ここからの1時間がですね、また頭振る活動でですね、聞いてみていただきたいと思いますし、今のところはまだメモとか用意してない方はですね、 メモとあとノートと、フリップを見ながら、自分の手元で、白紙の面でですね、同じ、設問に対して答えていってみてもらいたいと思いますので、白紙面をちゃんと用意していてもらえますかね。それではですね、ここからちょっと一回休憩で止めますので、よろしいでしょうか。